皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、なんと奈良県警の警察官の方をゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えいたします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
です。まずはじめに大切なお知らせをさせていただきます。令和6年6月2日現在、奈良県内で交通事故死者数が7人で、それも5月22日から約2週間の間に4件発生しているんです。その4件ともに高齢者の方なんです。皆さんいつも安全運転をしてくださっていると思いますが、いつも以上に安全確認、スピードダウンなどで安全運転でよろしくお願いします。そしてもう一人ゲストポリスに来てもらっています。どうぞ。
FM マホロバをお聞きの皆さん、はじめまして、桜井警察署交通課の山崎です。
山崎さん、はじめまして。可愛らしい女性警官さんですよね。山崎さんは桜井警察署で日頃どのようなお仕事をされているのですか？
はい、交通課の企画規制係として勤務しており、普段は車庫証明や道路使用など窓口業務をしています。係としては幼稚園、小学校にも安全教室に行ったりもしています。企画規制係には存在も体も大きな係長がいたり、毎日家でもバタバタ頑張っている2児のママや猫大好きおじさん、もうすぐパパになる先輩、個性豊かなメンバーに囲まれ、毎日ワイワイ仕事しています。
そんな桜井警察署は、桜井市、宇田市、曽木村、三重村、東吉野村と管轄する地域がとても広いんです。
はい、美味しいものもたくさんありますし、温泉もあるのでツーリングに来られる方もたくさんいます。今日はリスナーの皆さんにたくさんの交通安全情報をお伝えできるように頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、元気いっぱいありがとうございます。ではこのまま元気にお伝えしていきましょう。奥田さん、本日のテーマいきましょうか。
はい、はい、私も元気にお伝えします。はい、本日のテーマは二輪車の交通事故防止です。
あ、二輪車ですか。
はい、二輪車ですよ。冬など寒い時期は少ないのですが、これから夏に向けてライダーの皆さん活動的になりますよね。二輪車、バイクでツーリングへ行かれたりする機会も多くなると思います。
そうですよね。私は警察官になって初めての交番が二輪しかない交番で、慣れないバイクでの勤務苦労しました。雨の日は前が見えにくくなったり、滑りやすくなったり、重たい荷物を運んだらバランスが取りにくくなったり、慣れるまで大変でした。
雨の日の道路の側溝にある銀色のグレーチングとか滑るよね。
滑りますよね。私は仕事以外でバイクにはあまり乗らないので、スペシャリストからアドバイスをもらってきました。
スペシャリストって
桜井警察署の交通捜査係には白バイ経験者が2人もいて、一人は去年まで白バイ勤務に疲れていた主任さんで、もう一人は女性隊員です。かっこいいですよね。
かっこいい。
その二人にアドバイスをもらってきました。
さあさん、ご存知ですか？白バイ乗っている警察官って誰でもなれるわけじゃないんですよ。
そうなんですか。なんか警察官になったら白バイに乗れるんじゃないかなって思ってました。
はい、もちろん警察官にならないといけないんですが、その上で白バイ隊員の適性があるかを見た上で厳しい訓練を受け、その訓練で認められたものだけが白バイ隊員になれるんです。
白バイ隊員になるための訓練の様子とか、はい、テレビで見たことありますけど、はいはい、あの訓練を乗り越えられたスペシャリストなんですね。
そうなんです。また白バイ隊員の方々は高度な運転技術が必要となりますので、日頃から白バイ運転訓練をはじめ、災害発生に備えたトライアル訓練と、日頃から厳しい訓練にも取り組んでおられます。
白バイの仕事は主に交通指導取り締まりを通じて交通事故を防止することなんですが、他にもライダーの方をはじめ小学生等に対して交通安全教室を行ったり、交通安全の啓発のため様々な活動を行い、またマラソンでの先導を行ったり、奈良県に 皇族や要人が来られた時にも業務に当たります。
それはまさにバイクのスペシャリストですね。そんなスペシャリストの方々からどのようなお話を聞いてきてくださったんですか？
はい、二人とも口を揃えて言っていたのは右折車と直進車の交通事故、右直事故って言うんですけど、これには気をつけてほしいとのことです。
右直事故って二輪車ではよくある事故なんです。
はい、よくあるパターンが交差点で右折待ちをしている車に対向車の直進車が先に行っていいよって道を譲ることあるじゃないですか。その時に二輪車が進路を譲った直進車の左側からすり抜けて交差点に進入し、右折車と接触する三級事故です。これはなぜ起こるのかと考えると、右折車は譲ってもらってるから早く行かないとって焦ってしまって、もしかしたらバイクがいるかもって考えないんです。二輪車も直進は優先されるので周りを見ずに交差点に進入してしまうんです。
二輪車は車と比べて車体が小さいため、車の鍵に隠れてしまうことがあるんですね。
そうです、そうです。
私もね、やっぱり一回その事故をやったことあるんです。三級事故、はい、もう若かりし頃なんですけど、はい、もうその時本当にドキドキしたっていうか、うん、もう本当にパニックになってしまって、うん、もう本当に大変だった経験があります、
うん、そうなんですね、はい、さらにね、二輪車は車体が小さいので近くにいても遠くにいるように見えてしまいます。まだバイクは遠いだろう、来る前に曲がれるだろうって車のドライバーさん錯覚してしまうんです。速度も遅く見えてしまいます。二輪を運転するときは他のドライバーさんから見えてないかもしれないという意識を持って、車の陰に隠れない、死角に入らないように運転してください。あ、死角っていうのはドライバーから見えないところという意味です。
死角は本当に怖いんです。二輪車が左折する車の死角に入ってしまって巻き込まれる事故もあるんです。
本当怖いですよね。
死角に入ると車の運転手からは見えないので、車の大きさが大きくなればなるほど死角が多くなります。十分に注意してもらいたいです、はい、あとよく見かけるのがすり抜け運転です。
これは私もよく見かけます。横車ってね、はい、信号待ちの時とか、
はい、はい、すり抜け運転は車の側方を通るので車のミラーやボディに接触する可能性や、車と車の間から人が飛び出してくるかもしれません。
またタイミングが悪ければバランスを崩して転倒することもあるかもしれません。交通事故につながってしまい、とてもとても危険です。
はい、原付バイクは若い方から高齢者まで幅広い年代の方が運転しています。運転が未熟であったり運転能力が低下している方もいるかもしれません。車のドライバーさんは無理に追い抜いたりせず、安全な感覚を保てる場所で追い抜いてください。
そしたら山崎さん、ちょっと質問なんですけど、はい、いいですか？はい、私二輪車でいつも気になってたことがあるんですけども、はいはい、最近ね、暑くなってきたっていうこともあって、はい、バイクに乗ってあられる方が半袖でね、はい、運転されておられたりして、あれこけたらねどうするんやろうとかって思って、多分バイクに乗るときは半袖とか半ズボンとか良くないですよね。
もう久さんのおっしゃる通りです。この話もバイクのスペシャリストから聞いてきました。
あ、ぜひぜひ教えてください。
はい、服装は必ず長袖長ズボン、靴はくるぶしまでカバーできるものがいいそうです。そして必ずヘルメットの着用です。頭を打つと致命傷になりますので、ヘルメットの顎紐をしっかりと締め、正しく着用してください。
やっぱりそうですよね。
半袖だと転倒してしまった時、コンクリートのゴツゴツした路面に当たるわけなんですね。どうなるかは想像できると思うんですが、軽く転倒しただけでもすごい擦り傷を負ってしまいますよね。
そうですよね、もう想像するだけで怖いです。痛いです、痛いです。
はい、またヘルメットも正しく着用しましょうね。プロテクターもつけるとさらに怪我防止になりますよね。
はい、そうですね。バイク乗車時における死亡事故の致命傷部位は頭部、胸部、腹部が上位を占めています、うん、 致命傷部位になりやすい胸部、腹部を守るためにプロテクターを着用して死亡リスクを減らしましょう。
やっぱり装備を揃えることが命を守るためには必要なんですね。
はい、はい、あとはこまめに休憩をすること。目的地まであと少しだから行ってしまおうと思わずに、疲れたなぁと思ったら休憩してください。疲れると判断が鈍くなり交通事故につながります。頑張らないことが大切です。
目的地までもう少しと思うとそのままで行ってしまいたくなりますよね。
はい、行ってしまいたくなる気持ちもわかりますが、ぐっとこらえて休憩しましょう。グループでツーリングに行くときは人によって経験値が違うので、初心者の方にペースを合わせてください。
みんなが疲れないペースで行きましょう。
そうですね、バイクの死亡交通事故で最も多いのはガードレールや工作物との衝突による単独事故です。その原因は速度の出しすぎです。
二輪車は車と違ってドライバーの体が丸出しです。スピードに乗って山道とかを運転するのが爽快だっていう気持ちはわかるんですが、速度が出れば出るほど交通事故につながりますし、転倒した時大怪我になります。最悪の場合命を失ってしまうかもしれません。
速度の速い二輪車って見てるだけでも怖いですよね。
はい、二輪車が関係する交通事故の現場に何度も行ったことありますが、皆さん痛い思いしてます。基本は法定指定速度を守ることですが、二輪車は風や路面の影響を受けやすいので、風や路面の状況など自分や周囲の状況を考えながら安全に走行できるスピードを出すようにしてください。
交差点やカーブの手前では十分に減速をお願いします。
わかりました。
はい、はい、交差点では車が飛び出してくるかもしれない、または子供さんがね飛び出してくるかもしれないという危険予測をして運転してください。
交通事故は運転技術の未熟さだけでなく、危険の認知、判断、予測といったミスによって起こりやすい傾向があります。安全にバイクを運転するためには、前の車は右折するかもしれない、交差点から人が飛び出してくるかもしれないなど、危険予測を行い、どうやって行動したら事故を防げるかを考えることを癖づけましょう。
危険予測には交通事故に関する子どもやお年寄り、車といった相手の特性を知ることも大切です。子どもは一つのことに集中すると周りが見えなくなるとか、高齢者は認知してから判断、行動するまでに時間がかかるなどあります。相手のことを思いやる気持ちも大切です。
譲り合う思いやり運転ですね。
はい、そうです。
交通事故が起きてしまうと楽しいツーリングが台無しになってしまいますので、無事に家に帰れるように安全運転しましょう。
はい、ありがとうございます。ぜひねツーリングの方はね気をつけていていただいて、私もやっぱり二輪車気をつけてこれから運転、はい、やっぱりさせてもらわないといけないなって今ねすごく、はい、怖さも分かったので、はい、思いました。それではリスナーの皆さん、最後まで、お聞きくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、どうか交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いいたします。また来週もですね、ぜひラジオポリスからの交通安全情報を、お聞きくださったら嬉しいなと思います。ぜひ皆さんでこれを聞いてこう気をつけてね、やって運転してね行きたいと思います。それでは、交通安全ポリスのラジオポリスからの交通安全情報でした。